皆さんおはようございます。シェアリングチャーチの篠田です。今日はダニエル書4章の4節から18節を通して皆さんと学んでいきたいと思います。
ダニエル書4章4節から18節。我ネブカデネザルは我が家に安らかにおり、我が宮にあって栄えていたが、私は一つの夢を見て、そのために恐れた。すなわち床にあって、そのことを思い巡らし、我が脳中の幻のために心を悩ました。そこで私は命令を下し、バビロンの知者をことごとく我が前に召し寄せて、その夢の解き明かしを示させようとした。すると、博士、法術師、カルディア人、占い師たちが来たので、私はその夢を彼らに語ったが、彼らはその解き明かしを示すことができなかった。最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は、我が神の名にちなんで、ベルテシャザルと唱えられ、彼のうちには聖なる神の霊が宿っていた。私は彼にその夢を語っていった。博士の長、ベルテシャザルよ、私は知っている。聖なる神の霊があなたのうちに宿っているから、どんな秘密もあなたには難しいことはない。ここに私が見た夢がある。その解き明かしを私に告げなさい。
今日はですね、ダニエル書の4章という形で、それも4節から18節というところになります。私はここでですね、すごく大事なことがあるとしたら、このダニエルがですね、この王の前に行ってですね、この王の夢の解き明かしをされるということなんですね。で、その夢の解き明かしをして、それを語ることができるのは何でなのかってことなんです。で、この呪法師とか、それから占星術師とか、呪文師とかカルデア人という人たちが、王様の前にこの夢を聞いても解き明かすことができなかった。だけど、ダニエルは解き明かせることができると、実はこの王様に言われるわけです。これがすごいことだなと思うわけです。18節のところにもありますけども、最後のところに、しかしお前にはできる。お前には聖なる神の霊があるからだと言われているわけです。このバビロンの王であるネブカデネザルがですね、このダニエルに持っているもの、本物の神の霊がそこに備わっているということを知っていたということなんですね。で、バビロンって本当に悪い、帝国であるというふうに思ってますし、そしてそこでは魔術やいろんなものが流行っていて、本当に多くの人たちが神様から離されていくことであったりとか、奴隷になってしまったりとか、そういう形で残虐な行為も行われてたというふうに言われているわけです。その中で、このダニエルが、しかしお前にはできると、お前には聖なる神の霊があるからだと言われているところに、すごく重要なポイントがあるかなというふうに思うわけです。私たちはこの今の時代の中にあっていろんな問題があります。そして神から引き離すようなことが本当に行われていると思います。ここに今日は占星術も書いてあります。そういう中で本当にこう神様から話すようなことが多くの人たちによって行われていますし、それが当たり前のように言われている中にあって、その人たちと違うのが私たち本当はクリスチャンであったり、神を本当に信じる人たちの姿なんではないかなというふうに思うわけです。神様を信じている人にはですね、本当にその違いがそこにあるということを私たちははっきりと知るということが大事になってくるんではないかなと思うんです。あなたにはどんな霊があるんでしょうかね。でも、こう、いろんなこう、教会の姿を見てもそうなんですけども、そこであるのが、本当に神の霊が共にあるのかどうか、その教会に神の霊があるのかどうか、それとも肉なる思いが強い教会なのか、 っていうところでは違ってくるんではないかなと思うわけです。そして神様はそこではっきりとさせていることがあるんじゃないかなっていうのが、実は、この憎なる思いである教会は、繁栄している教会もありますけども、でも逆に言えば繁栄していない教会が多いんじゃないかなと思うわけです。すごく聖書的に正しく、御言葉を語っているかもしれないけども、神の霊が共にいない。聖書のことを語ってはいるけれども、生きていない教会がそこにあるとしたらどうでしょう。人々が行くでしょうか。愛の欠けた教会に人々が行くでしょうか。はっきりと聖書の価値観を伝えることのない教会に、どうして人々が集うでしょうか。私たちはそんなことをはっきりと覚える必要がある。神の霊があるから、だからこそ、この、神様なんか信じていないようなネブカデネザルが、この神の民、神の霊を持っているダニエルに頼っていく。私たちが普段、どこに融合し、妥協しているって言ったらいいんでしょうかね。もし社会とか、この世の中で生きていくために妥協していったらいけないんじゃないかなと思うんです。しっかりと言えないんですけど、茨の中に落ちた実の話があると思うんですけども、あの人たちは、神様は信じてないんですよね。うん、はっきりとね。何か神様は信じたかのように見えるんですけど、神様は信じてないってはっきり書いてあるんですね。なので、私たちにとって、そういう名誉だとか、いろんなものの中にあって、神様の働きを阻害してしまっているのが、私たちの姿の中にあるんじゃないかなと思うんです。私たちははっきりとこの世の中と違うということを伝えていくということが大事なことであって、そしてそこだからこそ、神がそういう王の前で、神を信じていない、むしろ悪魔崇拝者であるようなネブカデネザルの前で神の民として喋ることができる、夢を解き明かすことができる、そんな役割を私たちが担っていくんではないでしょうか。私たち一人一人がある意味預言者として、世の光として、地の塩として語り続けていくことが大切なんではないかと今日の箇所を通して教えられました。皆さんいかがでしょうか。またぜひ一緒に学んでいきましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。